聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、詩編25編12節から22節、旧約聖書956ページです。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道をお教えになる。その人の魂は幸せの中に宿り、その子孫は地を受け継ぐ。主はご自分を恐れる者と親しく交わり、その契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を罠から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私は一人苦しんでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうかこの苦悩から私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。ご覧ください。私の敵がどんなに多いかを。彼らは不当な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けます。誠実ですぐな心で私が保たれますように。私はあなたを待ち望んでいますから。神よ、イスラエルをそのすべての苦難から贖い出してください。聖書の言葉は以上であります。今日は祈りの日ということですから、また祈りについて聖書からですね、共に学び教えられていきたいと思っています。私たちどういう時に祈るでしょうか。大変な時、苦難、苦しみ、困難がある時そういう時こそ私たち祈るべき時であると思います。しかしですねそういう中でなかなか祈れない、どう祈っていいのかわからない、そういう時もあると思うんですね。私たちが本当に祈りを必要としている、でもどう祈っていいのかわからない、そういうことがあると思います。今日はこの箇所からですね、苦難、苦しみの中でどういうふうにダビデが祈っているのか、そこからですね、もう一度祈りの姿勢、祈りの言葉、教えられていきたいと思います。ちょっとすみません。今回取り上げるこの詩編25編ですけれども、この箇所はですね、実は以前にも祈りの日ですね、5月29日の祈りの日に一度取り上げて学んだ箇所であります。で、今回はですね、その後半部分を注目したいと思ってるんですけれども、詩編25編がどういう箇所なのか、少し簡単にですね、振り返っていきたいと思います。ちょっとページを戻っていただいて、955ページ、表題のところにですね、ダビデによると書かれていまして、この詩編はダビデが作ったものであるということがわかります。で、ただですね、それ以外の詳しい状況とか背景ということは何も書かれていないんですね。なので、どういう中でダビデがこの詩編を作ったのか、どういう状況なのか、具体的なことはあまりわからないですね。で、ただこの詩編はですね、非常にこう、ダビデらしいといいますか、ダビデと神様との親しい関係が本当によく表されている詩編で、そのことをですね、前半部分でも学び確認いたしました。例えば一節を見ていただくと、最初からですね、主よ、あなたを我が魂は仰ぎ求めますとありまして、ダビデはですね、主ご自身を本当に呼び求めている、仰ぎ求めている、親しく求めている、そういう ダビデと神様との親しい関係が表されています。神である主にあなたと親しく呼びかけて熱心に求める、そういうダビデの姿が表されている。前回5月の時はですね、そのことを覚えてですね、特に主を求める、主と共に歩む、そういうことをこの箇所から学んできました。で、今回はですね、後半の12節以降目を向けていきたいと思います。まず12節から14節もう一度見ていただくと、主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道をお教えになる。その人の魂は幸せの中に宿り、その子孫は地を受け継ぐ。主はご自分を恐れる者と親しく交わり、その契約を彼らにお知らせになる。で、この部分はですね、11節、あるいは11節までとちょっと内容が大きく変わっているところですね。11節は、主よ、あなたの御名のゆえに私の咎を、咎というのは罪ということですね、私の咎、罪をお許しください、それは大きいのです。ここもですね、神様に対して主よと言って、罪、咎をお許しくださいと神様に語りかけている、そういうところですね。ところが12節以降のところですね、ちょっと内容が変わっていて、今度はですね、主を恐れる人とは誰か、主を恐れる人がいかに幸いであるか、祝福されているか、そういうことが語られているわけですね。で、当然誰に対して語られているかということも、ちょっとこの部分はですね、他と違っていますね。十一節は当然主に対して、あなたの皆のゆえに私の咎、罪を許してくださいと言っていた。ところがですね、十二節になると急に誰に対してこれは言っているんだろうか。神様は主に対して言っているのではなくて、この部分はですね、どう考えても他の人たち、私たちのようにこのダビデの祈りを聞いている人たちに語りかけている、そういう箇所ですね。主を恐れる人とはどういう人なのか、そういう主を恐れる人に神様が何をしてくださるのか、どうしてくださるのか、それをここは語りかけている、そういう箇所になっています。ですからこの部分は他の人たちに、この祈りを聞いている人たちに対して、主を恐れる人がどれほど幸いなのか、それを教えるような内容になっているんですね。で、何を教えているのかというと、12節ですね、主を恐れる人、主はその人に選ぶべき道をお教えになる。選ぶべき道というのは、これから私が何をしたらいいのか、どう歩めばいいのか、どう生きればよいのか、何をするべきか、そういうことですね、もちろん。でもですね、ここは単にですね、じゃあ明日何をするべきか、今日何をするべきか、これからどう生きるべきか、そういうことだけでなくて、それ以上に神様の御心、ご計画ということもここには含まれています。そして究極的にはですね、神様が私たちにどう関わってくださるか、そういうことも含まれているんですね。で、それが14節によく現れているんですけれども、主はご自分を恐れる者と親しく交わり、その契約を彼らにお知らせになる。で、この12節と14節はですね、ちょうど、本当に重なり合うような内容、似た内容が語られています。そうですね、主を恐れる者に対して主がどうしてくださるのか、12節では選ぶべき道をお教えになると、14節では親しく交わり、その契約を彼らにお教えになると、似たような内容が語られていますね。で、このその契約を彼らにお知らせになるというのは、その契約とは何かというと、神様ご自身の契約ということです。 神様はご自分を恐れる者に対して自分の契約を教えてくださる。でこれどういうことかと言いますと、神である主はアブラハム、イサク、ヤコブ、まあ、そしてその子孫、まあ、さらにはダビデ、いろいろな人を選んで、アブラハムやイサク、ヤコブ、あるいはダビデと契約、約束を結んでくださるんですね。そして契約を通して神様はご自分がどういうお方であるのか、自分の契約、約束を守る方であるということを示してくださいます。アブラハム、イサク、ヤコブ、彼らがどういう生涯を歩んだのか、彼らに対して主がどう関わってくださったのか、そのすべてを振り返ることはできないですけれども、でもですね、アブラハムやイサク、ヤコブ、あるいはダビデの生涯ということを考えると、確かに神様は彼らに対する約束を守ってくださった、そういうことが見えてきますね。アブラハム、イサク、ヤコブたちは常に主に対して従順であったかというと、決してそうではなくて、疑ったり主に逆らうようなことをしたり罪を犯したりするわけですけれども、神である主は決してアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその子孫たちを見捨てたり見放したりはしない。ずっとですね、この彼らに対する契約を守ってください。そして非常に誠実、真実、恵みと憐れみに満ちた関わり方をしてくださる。そのようにしてご自分の契約を教えてくださる。教えてくださってきたわけです。でこの部分はイエス様の福音にも、まさしくつながっているところですね。イエス・キリストの十字架の罪による罪の赦し、救いが実現したのは、神である主が神の民、信仰によるアブラハムの子孫に対する契約、約束を守ってくださったからですね。信仰によるアブラハムの子孫たちを神様が見捨てずに、見放さずに、ちゃんとイエス・キリストの十字架を信じる信仰によって救ってくださる、あがなってくださる、神の民としてくださる、そういう約束を実際に成就してくださっている、実現してくださっているのです。ですからまさしく主はご自分を恐れる者にご自分の契約を教え、この契約を通して、新約聖書の時代はまさしくこの福音を通して神様がどういうお方であるのか、憐れみ深く恵み深く救ってくださるお方であるということが示されているわけです。主を恐れる者にはこのような祝福が用意されている。そう聞きますと、私たちもですね、ぜひそういう主を恐れるものとなりたいと思いますし、そうありたいと願うのではないでしょうか。ちょうどですね、ですから12節から14節のところは、主を恐れるものは一体どういうものなのか、どういう祝福があるのか、それをダビデが語っていまして、そういう主に恐れるものでありたいと聞いている人たちを励ましている、招いている、そういう箇所であるということができると思います。で改めてですね、この主を恐れるという表現も今日少し考えてみたいと思うんですね。これも面白い言葉です。主を恐れる、そしてこれこそですね、私たちの目指すべきといいますか、信仰の在り方ということができるのではないでしょうか。主を恐れるという表現は本当によくできていると私は改めて思ったんですね。これを読んで考えながら、この主を恐れるという言葉、これによって本当に神様を恐れつつでも信頼する、そういう信仰者の姿がよく表されていると思います。主を恐れるというのは主を怖がるということではないですね。主を怖がると言ってしまうと、ここにはですね、主に対する信頼が欠けているように 何か信頼関係はなくてですね、とにかく怖がっている、そういうふうに思います。またこの主を恐れるという言葉は、主に対してすごくですね、身を低くしている、へり下っている、そういう謙遜さのようなものをこの言葉から感じられるのではないかと思います。神である主こそが究極的なお方であって、私のすべてを支配してくださるお方、支配しておられるお方である。だからこそある意味で恐れているわけですね。自分の存在を左右する、決定づける、そういうお方として見ている。だからこそ主を恐れているわけですけれども、この恐れというのは怖がる恐れではなくて、このお方を信頼し、このお方のもとにへり下っている、身を低くする、そういう姿ではないかなと思います。ですからこの主を恐れるという言葉、この姿勢、これは本当に私たちの主に対する信仰、信頼、そしてへり下った姿を見事に表している、そういう言葉であると思います。私たちもですね、まさしく主を恐れる、そういうあり方を求めていきたいと思うんですね。でその上で15節見ていただくと、私の目はいつも主に向かう、主が私の足を罠から引き出してくださるから。でこの言葉はですね、今度は主を恐れるものではなくて、ダビデ自身の主に対する信頼、信仰を表している言葉です。ダビデはいつも目を主に向け、主に頼り、主に助けを求めている。主が私の足を罠から引き出してくださるからとありますように、ダビデは主の救いと守りを、具体的に日々いつも経験してきた、そしてそれゆえに主に信頼し、主に目を向けようとしている。でこの15節の言葉を通してですね、ダビデ自身が他の人たちに対して主を恐れるものになるようにと教えていたり招いていたりするわけですけれども、でも同時にですね、15節を読むとダビデも同じように主を恐れるものである、そういうことがですね、私たちに伝わってくると思います。ダビデの主を恐れる姿勢が15節に本当によく表されていると思うんですね。そしてその上で16節から、ここからですね、具体的な救い、助けを求める、そういうダビデの誠実な祈り、願いが連ねられています。でここ、ちょっと全部読むことしませんけれども、見ていきますとですね、何々してくださいという祈り、願いが続いていますね。16節、私に御顔を向け、私を憐れんでください。あるいは17節、どうかこの苦悩から私を引き出してください。18節も、私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。あるいは19節、ご覧ください、私の敵がどんなに多いかを。20節、私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。21節、誠実ですぐな心で私が保たれますように。ここはますようにという言葉ですけれども。最後22節も、神よイスラエルをそのすべての苦悩から贖い出してください。で、ここはですね、何々してくださいと言って、本当に主に切実に求めている、助けを、救いを求めている。で、これらの祈り、願いは非常にですね、緊迫感がありますね。悩みと苦悩、苦しみ、そういったもののただ中にあって、本当にひたすらに助けを、救いを求めている。憐れんで救ってくださいと祈り求めている、そういう祈りです。ですから緊迫感があるわけですが、これを読んでいるときにどうでしょうか。不思議とですね、絶望はしない 何かですね、希望のようなものを感じるのではないかなと思います。これはちょっと不思議なことではないかなと思います。苦しみや苦悩、苦難、困難、敵に囲まれて追い詰められている、そういう状況で助けを求める、救いを求める、それはある意味当然のことですね。早くこの状況から逃れたい、助け出されたい、神様何とかしてください、そう祈り求めるのはある意味で当然であると思います。でもそういう時にそこに主に対する信頼、信仰、あるいは神様に対するへりくだり、謙遜、そういったものが必ずしもあるかというとそうではないと思うんですね。苦しみや苦悩の中で大変だ、そういう時に私たちはいやもう無理なんだ、もう私は見捨てられてしまっている、そういうふうに絶望してしまうこともあるかもしれません。あるいはなかなか助け出されないことに怒りを覚えてしまう。一体なんでこんな目に遭っているんだ、これは一体どういうことなんだ、そういう状況に陥ってしまう可能性もあると思うんですね。実際に私たちはどうでしょうか。苦しみや苦悩、困難の中で何を祈り求めているでしょうか。どういう祈りの姿勢をとっているでしょうか。改めて自分自身の姿勢を振り返りたいと思います。でもしですね、苦しみや苦悩、困難、どうしようもない状況に囲まれているとしたら、そういう時こそですね、ぜひこの16節からの言葉に、このダビデの祈りに心を合わせたいと思うんですね。そういう時にダビデのこの祈りの言葉に心を合わせていくと、新しく見えてくるものがあるのではないかなと思います。16節からのダビデの祈りの言葉、これを読んで想像すると、本当にですね、ダビデの状況というのは、四方八方敵に囲まれ、苦しめられている。しかもですね、多くの敵に憎まれている。そしてそれゆえに、ダビデの心の中にも、苦しみと苦悩が広がっている。それによって押しつぶされそうになる。非常に追い込まれているような状況ですね。まさしく絶望してしまっても不思議ではないような、そういう状態です。でも先ほども言いましたように、これらのダビデの祈りの言葉を読んでいくときに、なぜか私たちですね、絶望しないのではないかなと思います。なぜかこの言葉を読んでいくときに希望があり励ましがあるように感じられるのではないでしょうか。ダビデはこの苦難、苦悩の中で切実に主に助けを求めているわけですけれども、このダビデの姿勢というのはまさしく、ね、主を恐れるものとして主に対する信仰とへりくだりを持って祈っている、そういう言葉であると思うんですね。ですから私たちこの言葉を読むときに、確かに追い詰められている、追い込まれているんですけれども、でも励ましがあり希望がある、何かダビデの主に対する信頼やへりくだり、そういったものがですね、言葉の端々に感じられ励まされるのではないかなと思います。で、これらの言葉の一体どういうところにですね、主に対する信仰やあるいは謙遜というのが、へりくだりが表されているのか、あまりですね、詳しく見て、完全に見ていくことはできないんですけれども、いくつか注目したいと思うんですね。で、それは16節ですね、最初のところ。私に御顔を向け、私を憐れんでください。あるいは18節。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。ダビデは主に対して、自分の状況をですね、自分がいかに危険な状態にあるのか、苦しい状況にあるのか、それを見てくださいと言っています。 主に対して自分に関心や思いを向けてくださいと求めています。御顔を向けるというのは神様の存在や臨在、そして神様の関心や思いを向けるということです。ダビデは自分自身に神様が眼差しを向けてほしい、関心を向けてほしい、そういうふうに祈っているわけですね。でこれは苦しんでいる自分自身を私は神様の元に置く、そういうようなものではないかなと思います。そしてそれが非常に大切なことであると思うんですね。四方八方敵に囲まれ苦しめられている、この状況自体は変わらないかもしれない。でも私たちが神様のご支配、神様の眼差しの中で苦しんでいるのか、それとも神様の関心の外で、神様とは全く関係のないところでただ一人苦しんでいるのか、これは天と地ほどの差がある、信仰者にとってはですね、天と地ほどの差があるものだと思うんですね。私たちが一体どこにいて、苦しいという状況は同じかもしれない、敵に囲まれ絶対絶命と言えるような状況である、それは何も変わらないかもしれない。でもそれを私たちどこに位置づけているのか、神様の眼差しのもとに自分自身を置いているのか、それが大きな違いのように思うんですね。状況としては苦しみや困難、苦難、それに囲まれている、どうしようもないような状況である、それは変わらない。でもそこに神様の関心が向けられている、眼差しがある、そのような状況にもなお神様のご支配がある、そう思えるとき私たちはなお希望を持つことができるのではないでしょうか。主の眼差し、主のご支配のもとに自分自身があるのだ、そういうふうに意識していきますと、いやきっとこの私を見て主が何かしてくださる、助け出してくださる、救い出してくださるに違いない、そういう期待希望を持つことができるわけですね。で当然ですね、そのことを意識していきますと、できるだけ早く助けてほしい、できるだけ早くこの状況から抜け出したい、そういう思いも強くなると思います。21節目を向けたいと思いますが、誠実ですぐな心で私が保たれますように、私はあなたを待ち望んでいますから。この部分はですね、私たちの心が非常に問われるところ、信仰が問われるところではないかと思います。先ほど言いましたように苦しみや困難に囲まれている、でもそれが主のご支配、主の眼差しの中にあるのかどうか、そのような状況の中で主のご支配を意識しているかということを考えましたけれども、もし私たちがですね苦しみの中で、いやなお主のご支配の中にある、そういうふうに思えば当然ですね、ではなぜ主はすぐに助けてくださらないのだろうか、そういう思いがすぐに出てくると思うんですね。そしてそれが徐々に疑いにもなる可能性があります。神様、私を見ていてくださるのに何をしているのか、なぜすぐに助けてくださらないのか、そこで私たちの主に対する信仰が問われるわけです。これは信仰が問われる時でありますけれども、でもダビデはですね、ここで私はあなたを待ち望んでいますからと言っていますね。主を待ち望むという信仰の姿勢をとっている、主が助けてくださることを期待し、主が行動を起こしてくださることを待ち望んでいる、でもまだ実現していない、そういう状況ですね。 主が助けてくださることを期待しながらまだ実現していない。これを私たち悪く取りますとですね、疑っている、いや疑うということにもなり得ますし、私たちの不信感が大きくなる、そういう可能性のある、それある意味危険な状況でもあります。でも同時に主を待ち望んでいる、そういう信仰の姿勢を私たち取ることもできるわけですね。ダビデは誠実ですぐな心で私が保たれますようにと言っています。まだ助け出されてはいない、そういう状況の中で疑問や疑いが大きくなるのではなくて、本当に誠実ですぐな心、主に対する信頼関係が保たれるように、そして主を待ち望む、待ち望み続けることができるように、まあ、ここでは待ち望んでいますからというふうにもうすでに言っているわけですけれども、主を待ち望む姿勢をダビデは取っている。これはダビデの心が誠実ですぐな心、主に対する信頼、それが保たれているからですね。これ本当に非常に大切なことであると思います。苦しみは苦悩、困難のただ中にあって、私たちはどう祈っているでしょうか。あるいはどのような信仰の姿勢をとっているでしょうか。そういう時ですね、もう本当に苦しみ、困難、四方八方敵に囲まれている、そう思えるような状況に陥った時、具体的なおすすめとしましては、やはりこういうダビデの詩編の言葉を実際に読む、そしてこの言葉に自分自身をしっかりと重ね合わせていくということではないかと思います。敵に囲まれ苦しめられている、そういう時私たち絶望に沈んでいきそうになります。もう私は神様から見放されているのかもしれない、そういう思いに囚われてしまうこともあると思います。そういう状況だからこそ、このダビデの言葉に私たちもう一度耳を傾けたいし、また心を合わせたいと思うんですね。私に御顔を向け、私を憐れんでください、私は一人苦しんでいます。この言葉は確かに苦しみ、困難、その状況を認めながらも、でも神様に期待をしようとしている、神様に思いを向けている、神様のご支配のもとに自分を置いている、いや置こうとしている、そういうダビデの信仰の姿が表されていると思います。で、私たちもですね、苦難の中でこの言葉を読むときに、そういうダビデの信仰の姿に本当に励まされ助けられるのではないかと思います。私たちも苦難、苦しみの中で絶望しそうなとき、本当にこの御言葉に励まされて、なおも自分自身を主の眼差しのもとに置き、主を見上げ、主に求め、主を待ち望む、そういう信仰の姿勢を求めていきたい、そういうダビデの信仰に習うものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通し祈るということについて、また信仰の姿勢について本当に教え励ましてくださることをありがとうございます。困難や苦悩、苦しみ、敵に囲まれているような状況の中で、本当に私たち絶望に陥りそうになります。あなたご自身を見失う、そのような時もあるかもしれません。どうぞそのような時にこそ、本当に御言葉に、あなたのご支配のもとに自分自身を置こうとしているこのダビデの言葉に、祈りに励まされていくことができますように、そしてそのようにして本当に苦難の中でもあなたに目を向け、あなたを待ち望む、そのような祈りをしていくことができますように、どうか導いてください。一人一人の信仰を本当にあなたが引き上げ、助け、導いてくださいますようにお願いいたします。 御言葉を感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。